エンドリケンのバリカーさんと東京の移行放送局、皆さんこんにちは。第247.5回目の配信です。はい、私東京ミルコの新庄人
ちゃん松209です。
私は志賀直さん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくのは昨日ここに語れる6分かけ情報共有番組です。
いや
いや
ちゃんさん、
何ですか。
先日の神宮球場、
はい、
東東京大会予選、
素
晴らしかったですね。
素晴らしかった。
まず朝から土砂降りの雨。まさかここのこのタイミングのこの天候でやるとは誰が思ったんですかね。
まあ、やらざるを得ない状況です。まあ1試合目はね中止でしたけど、2試合目から、
はい、
2試合目3試合目と、
はい、
はい、
雨でもやるよっていうアナウンスを一応参加者の方に出していただいたにもかかわらず、はい、来ない方がいらっしゃるっていう。
来ないのかどうかよく分かんないかという。
届いたの、我々のメッセージが届いたかどうかみたいな感じですね。
な、雨だったら地元でなんか飲み会やりますみたいな感じだったんで。
じゃあいいのか。
まあまあいいな、全然別にいいな、いいな、いいか。結局でもほら3000人ぐらいいたから。
3000人のね大観衆ですよ。
うん。ポッドキャストの公開視力で3000人にいるなんてないよ。
あんなブラスバンド持った人しかね。来ると思わなかったっすよね。
うちらのためじゃねえ。
しかも
余興としてね、余興として高校野球やってたからね。
試合ごとに入れ替わり立ち替わりの、
負けたら終わりっていうさ。
ねえ、延べ人数で言ったら1万人ぐらいじゃないですか。じゃあ
そうね、
3000人ぐらいがね入れ替わった。
延べ1万人を入れた公開収録なんか多分ないね。
まあ、あとはあのね、東京ポッド許可局さんぐらいでしょうね。
あれも中野サンプラザだから。
あれそっか、
あれも2000人ぐらいだから。
たまりとかでやってないですか。まだ
やってない。
まだやってない。
うん、いける。勝ってる
ギネス申請しましょう。ちょっとこれはもうちょっとね、
うちらのために集まってねえよ。99.9% がうちらのために集まってないよ。
いやでも撮ってる時に、
はい、
やっぱこうね、一応三塁側スタンドの上の方でやったんですけど、はい、三塁側スタンドの方にバーって人が走ってくると、はい、ちょっとそわそわしました、
ね。そういつ注意されるんじゃねえかっていう。
何もやましいことしてるわけじゃないのに。
でもね、来てくれた方も当然いましたからね。本当にうちらの公開のために来てくれた方もいらっしゃったんで、その方も本当ありがとうございますと。
初めましての方もね、はい、いらっしゃいましたよね。はい、本当に
ありがとうございます。
この足元の終わり
なんかね、本当ですよ。
本当にずぶ濡れになりながら、
全然公開ね、事前準備もなく
丸腰でしたからね、はい、本当にね、
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、ね、まあ、その模様はもうね、月曜日公開済みですかね。
はい、前半風がひどくて聞けたもんじゃねえと
雑音まみれ、
苦情のメールが鳴り止まないんですけれども、後半で聞いてください。それでは
臨場感をね、はい、大事にした結果、
はい、そうなってしまったということです。ということです。
でもね、翌日とかね、新聞見たらちゃんとその日の試合のね、実況というか見てたやつの結果とか載ってたんでね。
そりゃそうでしょうよ、うちらのことが載ってるわけじゃないでしょ、新聞に。
ちゃんとね、稲峰くんの記事とか載ってましたよ。沖縄から来てウェルネスで頑張ってる稲峰くんとか、あとシバ城もなんかね、
シバ城
も顔ちゃんと出てましたよ。
シバ城だからうちらしかわかんないって、あの場にいた人
こんな顔してんな。
シバ城
完全に、
いやでも新田大丸頑張ってもらいたいよね。
似たような
勝ちましたからね。いいチームですよ、あれは。強いですよ、あそこは。
内野守備もすげえしっかりしたんで、
ええ、
ね、
ちょっと次の日曜日もしかしたら俺行けるかもしれないから行こうかなと思って、日体大荏原の応援にね。
日体大荏原の応援にね、
うん、
ちなみにあれですよ、当日中止になった小山台、東海大、
はい、高輪、
はい、小山台が激勝してました、ね。でもね、一応8回までやって、8回コールドなんで。
あ、8回コールドなんだ。
8回コールド10対3。
そこそこだね。
まあまあ、競った試合。競ってはないけど。
だから小山台と、日体大荏原が次かな、
はい。なんですかね。
日曜日。
ああ。
それ見たいじゃん。
それ見たい。
それ見たいじゃん、純粋に。
純粋に見たい。
純粋に見たいよね。
はい。っていうね。っていう楽しみができたわけで。
はい。
あ、2対10だ。
2対10。
東海大高輪が2点の小山台10点で、8回コールド。
ああ、はい、強えな、効率。
効率の星ですからね、小山台ね。
去年決勝まで来たもんな。すごかったよ、去年。
効率ってことは、効率、都立イコール女子が可愛いっていう、
それはね、
間違った認識。
それはね、伝説。
都市伝説。
それは都市伝説。初心地獄は男子校にいたから、そういうイメージ。
田舎の
俺は高校公立だったけど、
田舎の公立、県立とかだと、まあやっぱりその辺の野良女子じゃん。
野良女子って言い方はひどいよ。
言葉が良くないかもしれないですけど、ああ、東京の都立の女子は可愛いでしょ。都立の進学校とかいっぱいあるじゃないですか、
うん、
だって普通田舎だと私立、ああどうかな、県立、ああまあまあありますけど、やっぱなんかね、進学校といえば私立に行くもんであって、やっぱ効率って
野良女子が
野良女子が、
いやでも普通だったよ俺、うち効率、
ね、神奈川県もまあまああれじゃないですか、レベルが高いじゃないですか。
まあでもあれかな、女子と話したらグランド10周っていう
謎の校則、
謎のラグビー部校則があったから、
ラグビー部規則が、
だってひどく、だってマネージャーにさ業務報告しただけでチクられるんだぜ。
マネージャーはしょうがないでしょ。
そう、マネージャーはしょうがなくねっつってんのに、最後のミーティングの時に茶松さんがマネージャー楽しそうに話してましたとかなんか言われんの。
ひでえ、
そんなメッツ実習とかマジでとユニフォームの数を聞かれたからそれを答えただけなんだけどと思って。
すげえひどい。
ひどいよ。まあそういう環境だったからな。
まあまあそうですね。うん、まあでも葛飾の高校は多分そういうのないでしょう
ね。ないね、ないね。葛飾がそういうんじゃ
すごいね。
そういうんじゃなかった葛飾。
良かったっすね。
ウェルネスもそういうんじゃなかった。
ウェルネスもそういうんじゃなかった、
ね。そういうんじゃなかったね。
ニタデエバラは
やっぱ、まあ、ニタデエバラ分かったね。あるよ、そういう不分率は
ありますね。ニタデエバラ多分あると思うんですよね、体育会系だし、うん、あとはチアがちゃんと遅れてくるっていう。そう4回ぐらいから参加するっていうのがあったんで、
まあ、雨だったからね。
これは多分分断されてる、
分断されてるんだよ、
男子女子がこれ
情報網が分断だ、男女の情報網分断されてるね
っていう感じがしたんでね、はい、やっぱそういうなんか引きこもこもが見えるのがね、人間関係見えるのが
去年のうちの、はい、父の母校の鎌倉学園っていうのが、
はい、
神奈川で準決まで行ったのよ。
お
で横浜スタジオも応援しに行ったんだけど、鎌倉も男子校だから、
はい、
チアがいないのよ。
なるほどなるほど、
うん、
はい、
で、もう準決まで行くとやっぱ全校応援になってくるじゃん。
あ、全校応援ね。
でなんか近くの女子校みたいなのが応援するのかなと思ったら、はい、結局あの父兄のお母さんたちが、
お母さんがチア
チアやってチアまでは行かないんだけど、こういう感じでなんかこう応援だみたいな感じのうちわを持って、なんかチアっぽい動きをして、
チアっぽい動き、
前の日練習しました感半端なかった、簡単な動きだったけど、
前日だけ合わせましたか、
うん、あ、泣きそうだったね。
泣きそうっすね、涙ちょちょ切れますね。でもそんなお母さんたちの心意気に胸を打たれます
ね。だってグラウンドからスタンド見たらおかんがなんか踊ってんだよ、もう泣きそうだよね高校生が
ここまでやらせてしまってることに対するね、あれ
ね、よかった、非常にいいイベントでしたね。
いや、いいイベントでしたね、はい、ちょっとまた来年とかもやりたいですね。
これもレギュラーだね。
レギュラーっすね。高尾さんと
セット
高校野球はちょっとね、
うん、セットだね。
セットで行きたいですね、うん、
セットだね。できれば神宮もう一週早めがいいね、7月の
7日ぐらいがいいですね、うん、本当はね、
うん、引きこもごもないから
まだ第1試合。
だって見たさ、2試合目の日体大バレーと上野です、はい、両方とも強かったじゃん、いいチームだったもん。
あれはね、接戦でしたね。
そう、
途中までもうどっちかつか分かんない、
分かんないぐらいの、うん、野球になっちゃってたから、
野球になってましたね。
そういうんじゃないのみたいな、
最初の1試合目のああいうの、関東一高が
ああいうの
とね、
ああいうの10点差で送りバントしてくるみたいな
あったあった10点差で勝ってんのに送りバント
あーっていう、
次もう手を緩めない、猛攻の手を緩めない感じの
声んとこ半端ねえよみたいな
今後のこと考えると、そうやっぱあの満身するとあの6点差ひっくり返されたりするんで、どっかのあの
そうね、
ね、
そういうの
名古屋の野球、あのプロ野球球団みたいに。
だって葛飾野の一番つけたやつ途中から出たけど、
はい、
ファーボール押し出し、デッドボール、はい、ワイルドピッチでこれで3点与えてるからね、はい、もう何も声かけられない
よ一人で9失点して降板しましたもんね3番手に。エースナンバーつけてんじゃないのって、なんかエースナンバーつけてて最初ライト守って満を持して出てきて、なんか松坂みたいなすげえピッチングするのかと思ったら、
全然
コーストライク入んない。
やあれだよね、あれあれあれが、ね、あれが人生、
あれだわ、
あれが人生よ、
あの感じね、うん、逆にもう関東一
見ていたたまれなくなるんだけど、そこ関東一高が同情しちゃいけないから10点差で送りバント。
なるほどね、
そこがやっぱあれよ、解釈じゃないけど
臭いところをカットして選んで選んで屈辱を与えるっていう心から
追っていく、あそこをね手を抜かないからやっぱ素晴らしいね、関東一高
素晴らしいですね、強豪校たるゆえんを見た感じがしました、はい、勉強になりました、
はい、
はい、
今日は何
ということで、あ今日は今日はね、はい、皆さんからいただいたお便りの方をね、ご紹介したいと思います。6月のお便り会を、お送りしたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ、なんかうっすらと BGM の方を、
そうだ
はい、いただいて。はい。ではですね、まず最初にいただいたのはですね、はい。こちらのお便りの方から、ご紹介したいと思います。はい、こちら三上さんからありがとうございます。DM でいただきました。はい。ちゃまさ新庄さん、お疲れ様です。ゴジラキングオブモンスターズを見てきました。いろいろ突っ込みたいことがあったのですが、細けいことはいいんだよってな勢いで最後まで突っ走ってとても面白かったです。エンドロール後の続編を匂わせるシーンもお約束通りで良かったですね。僕のお気に入りのシーンはこれは詳しい説明を省くが半径3キロ以内の生物は死滅する、ちなみにもう発射したみたいなノリでいきなりオキシジェンデストロイヤーが登場した上結局キングドギドラが死ねなかったところです。あとは終盤にぶっ壊れた精密機械を土砂降りの雨の中で子供だけに修理してしまうシーンも捨てがたいです。ぜひお二人のお気に入りのシーンも教えてください。お気に入りがない場合はここはダメだというシーンを教えてください。こういうお便りいただいたんですけど、これ実はもう、ゴジラキングオブザキングオブモンスターズ会を収録した週の、土曜日ぐらいにいただいたもので、実はもう撮り終わってたんですけど、はい、
この辺ゴジラって書いてあるところですね。
あ、ゴジラんち、
おすすめは
私んちみたいなノリでゴジラんち行く
と、ゴジラって書いてあるところ、
カタカナでね、
剣渡辺がまあ引っ張るだけ引っ張るっていうところですね。
引っ張るだけ引っ張って最後あのギリギリギリっていう昔の電子レンジみたいなタイプあの時限爆弾で30秒しかない時限爆弾で
死ぬ、サラは友よ、
あそこですね。あそこ、あやっぱね、オキシジェンデストロイヤーのあれは雑だったのは、
あ雑だったね、
雑だし、やっぱり威力があの臭い目の女だぐらいに勢いしくしかないっていうところが、
そうね、
まあキングギドラの首は一本吹っ飛んでましたけど、うん、まあゴジラは普通に死なないっていうのか、うん、あの終盤のね、ぶっ壊れた精密機械を土砂降りの雨の中でハンダゴテ一本で直すっていう、いやいやショートとかするでしょそれみたいな、一旦屋根のあるとこに行かないみたいなやつね。
平成ゴジラ、
はい、
だよね、
VS シリーズですね、
うん、はい、だからそのさ、ギャレーゴジが、いい悪いはちょっと一回置いといたとしても、はい、でもハリウッドがやったらこうなんだぞってことを見せつけたじゃない。
ああまあまあ確かに、
はい、細かいところを置いといたんですけども、そのなんか大義みたいなのはね、志は感じたのよ。ギャレゴジからは、
ギャレゴジからので
、シン・ゴジラが、
はいはい、
じゃあハリウッドでそうだったら、
はい、
日本で本当に続きやるんだったら、俺はギャレゴジみたいなやりたいんだけど、でもやっぱできないから、うん、日本独自のやり方みたいで、ちょっと逃げではないんだけど、
はい、
アンノッチはなんかそう考えたと思う。
やっぱ初心に帰るのプラス、やっぱこの今のこの地震とかあった、
そうそうそうそう、
日本という社会ね、元々の
災害だからゴジラはみたいな
災害ね。
でもそれはやっぱギャレゴジのカードがあったから、うん、シンゴジラもできたと思う。
はいはいはい、はい、
でそのシンゴジラのカードの上に次何乗っけるかっていうので、
はい、
ただの平成ゴジラシリーズに戻したっていうその功罪はねすごく大きいと思うよ。だって
あ、
ね、大貧民だったら一回ゼロにしちゃったからね、
はいはいはい、ああなるほどね、そうですよね、はい、価値観を一回元に、
うん、2で1回流しちゃったから
特性霊カード使って、うん、
それが一番の罪悪かなっていう気がする。面白い面白くないじゃなくて、
あと結局出来上がった映像が何起こってるかよく分からなかったっていうところが、まあ、ちょっと個人的には、まあ、人によってね、うん、すごい大迫力っていう大満足っていう人も全然いらっしゃると思う。
平成ゴジラシリーズが好きな人はこういうことなんでしょっていう。でもそれはさ、内段に向かってやってくれる分にはいいけど、アメリカ人にやってもしょうがなくねっていう。
結局その着ぐるみ同士のバトルでパンパンパンパーンっていう火薬、
はいはい、
川北浩一と釘監督みたいな、はい、そういうものにやっぱり慣れ親しんでるんで、やっぱちょっと CG の、まああのラドンのね、ぐるぐるぐるぐるってチャドーンっていうところとかはいいんですけど、ああいうね、はいいんですけど、
まあ、ラドンもザースお疲れ様ですだけだった
体育会系の
おざっすおざっすおざっす
おざっす
っていう、 そこはあそこだな、あそこだ、ラドンのとこだな、ラドンの最後のザスっていうとこだね。
ゴマソリクソバードってやつですね、はい、ラドンね、
ザスっていうとこだね。あそこだけは何度も見たいね。ザスっていうところ、
そうっすね、あのシーン、あそこはよく
爆笑したいね、そこ見てね、
は
い、
そこ見て爆笑、はいはい、ありがとうございます。続きまして、
はい
はい、名古屋の梅次郎さん、
はい、
はい、ありがとうございます。俺たちのワールズエンド見ましたよ。
お、やっと見ましたよ。あんたの DVD や。
あんたの DVD や。あんたんちで見せても、あの、パッケージ紹介してもらった DVD を、まあ、見たと。開封してみましたよと。はい、楽しかったですよ。序盤、ブルース・ブラザーズ集がしましたね。主人公が無理くり仲間を誘うとことか、バンド再開しようぜって、完全にオマージュですね。ビール飲みながら見ると、なおいいですよ、はいはい。主人公たちへの感情移入が2倍、2倍。
そうですね。2倍、2倍って、だから誰もわかんないんだから、その元ネタが。
丸八の元ネタ
山っていうのがわかんない。
あけぼのんとこの親方ですよね。
そのネタがわかん
ない。2倍、2倍ってですね、はい。やはり40分ぐらいからのとんでも展開がおもろいです。あのね、はい、宇宙人でくるですね、はいはい。後半にかけての展開のスピード感もいいです。あと、なぜかロボット相手に全員何気に強いのが謎、かっこ笑いですが。
そうね、何気に強い。なんか知んないけど強いね。
いや、いきなりなんか、あの、大複製みたいな。
はいはいはい、
サモハン、ジャッキー、ユンキョウレベルでなんかみんな強いんですよ、ね。これ、飲むほどに強くなる水拳では、いずれにせよもう一度見返したくなる梅次郎枠とさせていただきます。新庄さん、ありがとうございます。最後に、意外と制作費かかってんな、アンドデブのアンディが一番強い、長くなるのでこの辺で、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ね、はい、だからニック・フロストが、サモハン枠なんですよ。
あ、はいはい、ニック・フロストがね、はい、
ワールズエンド、なかなかね、はい、面白かったんで、皆さんもぜひ見てみてください。
はい、
はい、続きまして、ツイッターでいただいたものをここからはいきます、はい、民間人スパスパさん、ありがとうございます。
スパスパさん、
はい、はい、ちゃまさんの言ってたシングルファーサープラレス三四郎映画とは、俺たちのヒュージャックマン主演リアルスティール、スティールのことかいなって。
それ
はい、それでした。リアルスティールね、終わった直後に分かったんですよね。
リアルスティールもう一回見て。
ヒュージャックマンなんですよね。
そうだ、ヒュージャックマンだ。
ヒュージャックマン意外とこういうのやってますからね。
あれ良かったんだよな、いい話だったんだよな。
僕ね、まだ見れてないん
で、ね。伏線とか張ってるくせにそんなのどうでもよくするあたりとかも、なんかね、ロボが勝手に動くみたいな描写もあったんだけど、はい、最終的にそんなのどうでもいいみたいな。でもなんかこう、子供、はい、親子の絆みたいなのもこう見えるあたりが、すごくいい。
お父さんがね、あの、そういうメタルファイターだっていうのがいいですね。
すごい良かった。リアルスティールはね、うん、
ちょっとリアルスティール、
みんな見逃してるね。
ちょっと、これはね、やっぱ気になってきたんでね、見ますわ。はい、ありがとうございます。
100点だね、100点の映画が、
100点の映画。あ、ち、あの、父との絆系のね、
そう、新宿大好きなやつだと思う。
あ、やっぱね、親子ものに弱いんでね、うん、やっぱパパは悪者チャンピオンとかも僕良かったですね、
うん、
うんうん、そうだ、その枠だ、
見ましょう。
はい、見ます、はい、
やろう、リアルスティールやろう、
リアルスティール、
ま、やろう、
見たらやりましょう、
やろう。あれはね、ミルク枠だ。
ミルク枠。
うん、あれミルク枠だな。ちゃんと向き合わないとダメだ、リアルスティールに。
じゃあ、リアルスティールに向き合うってことで今メモしておきますね。
はい。リアルスティールに向き合う。メモメモっといてください。
はい。はい。続きまして、こちらも民間人スパスパさん。
はい。
はい、おそらく、リュウホウちゃんの講話の声からは、アルフィーのライブやジャパネット高田も高田社長から、あ、高田社長からも出ていると言われる、F 分の1揺らぎが出ているに違いない。この3人過去組に共通するのは、みんな、信者が多いということを付け加えておこう。リュウホウちゃんね。
あれだ、あれだ、世界のリュウホウ、ボールドリュウ、
リュウホウちゃんの声のコロコロコロコロっていう感じが、うん、あのキングギドラの鳴き声に似てるっていう。
世界平和、世界平和、ウォルドル、人類、人類が必要なんです。
そんな、そんなっすか、そこまで。
もう一番楽しいあのポッドキャストが。あ、更新されてると思って、もうすぐ聞いちゃう。
すぐ聞いちゃう。あのね、もう そこでカリスマ性にやられてるわけです
、ね。やられてる、やられてる。
やっぱ競争になる人はね、
ある、
ね。
8月になんかそのなんかまた映画やらしいから、もうそれはもうちゃんと映画が見に行こうと思って。
あれ。あの、ね、サイエンス、ハッピーサイエンス、
ハッピー系の、
ハッピーサイエンス、
ハッピー系の、すぐ行こうと思ってる、それ。
じゃあ行きましょう。
行きましょう。みんなで行きましょう。
みんなで行こう、ハッピーサイエンス。
世界
平和、世界平和。はい、宣言、宣言。はい、続きまして、ちんすけさん、ありがとうございます。
はい、
なべせんさんは冷蔵コマさんみたいに、定期的に来てほしい、いろいろネタ持ってそうだし、ロッテ界も引き込まれるように聞いてしまったということで、ね、これが来た後に、何度も来ましたから、
ね、何度も来るし、ほっといても来るんで、大丈夫だ、安心してください。
安心してください。
この前もいましたし、
呼ばなくても来ます。ピンチになれば来るっていう。
なんかあれば来る。
通りがかり菊蔵さんみたいなやつ
です。そうね。フルメンツでなんとかみたいな、はい、あのドイツとかやってるフルメンツで公開収録みたいなのがいるね。 まあ、今度そうしようか。
彼がいると僕のセリフが減るので、うん、ありがたいです、
ね、楽ね楽フルメンツで公開収録冷蔵コマンも呼んでやるか。
もうカオスでしかないですね。今まで来た人みんな呼ぶみたいな。
ピンキーとかね。
ピンキーとか、
うん、
ピンキー、あ、稲井君はまあ、あのちゃんと志のある芸人は喋ってくれると思うんですけど、うん、
ピンキー、
稲井
でしょ、
平井と
平井さん
マンソンの平井さんでしょ、あと世田谷の優作さんも来てもらって。
いや、そこまで行くとね、スケジュール合わなくなってくるんだよ。
あ、そっか。
うん。
あそこの日に来れる人みんな。
そうそうそう。まあ、でもそれぐらいのフルメンツで一回公開収録やりたいね。なんかくだらなくて面白い。
フルメンツ公開収録は一回やりたいですね、うん。これだけミルク放送局ファミリーが広がったというところをね、ちょっと一回見
せたい。そう、そうです。で、リアルスティールでやればいい。
そうですね。はい、今、247.5 だから、うん、あと1年ぐらい経てば300回記念ができるので、うん。
で、リアルスティール会でやる。
リアルスティール会で。
それだ。
それをちょっと目標にこの1年頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。次まして、並みシンプソンさん、ありがとうございます。はい。はい、ロッテ投手陣を AKB48 風に呼ぶネタで思い出したこと、AKB って最初期の、ごく短期間だけ AKB24 だった、24だった記憶があるんだけど、何年か前にグッときは何も引っかからなくて、もやもやした気持ちだけ後に残った。なんか芸能界の闇的な触れちゃいけないことな気がして、現在、ググり直す勇気が出ないってことなんですけど、ちょっといろいろと、いろいろ間違いを、間違いというか、ちょっと指摘させてもらうと、
うん、
AKB48 風に読んでたのロッテじゃなくて、ソフトバンクですね。SBM48 っていう。
どっちも一緒だよな。
あの、そう、ね、
はいはい、ソフトバンク。サファテ？
サファテ、ボルシンガー、違う、誰だっけ、なんかあれですよ。
まあいいや、
はい、
いいや。
SBM48 ですね。はい。48、背番号48のやつ持ってくる、ね。はい。AKB の、あれなんですよ。
24だったんだっけ？
全然わかんない。AKB48 って名前だったんですけど、てかもっと前に言うと、秋葉原48だったんですよ。
あ、
秋葉原48で最初活動してて、で、48って言ったんですけど、第1期、オーディション合格者の1期生が24人なんですよ。
あ、そういうことなんだ。
48人最初揃ってなかったんですよ。
へぇー。
で、追加メンバーみたいなのがあって、結局48人は揃うんですけど、その後もどんどん肥大化していった結果、別のチーム、
はい、
SDN ができたりとか、あと、まあね、地方にいろいろできたりとかして、300人ぐらいいることになっちゃうっていうことだと思うんですけど、多分それ以外は、
なんか作った時の経緯みたいな話は、なんかその周りにいた人とかちょっと聞いたことあるんだけど、
はいはい、
あ、またアイドルやりたいんですね、秋元さん、みたいな感じになって、
おにゃんこからのね。
で、まあ、その出資というか、
はいはいはい、
その元、種銭を出してる会社があるらしいんで、
はいはいはい、
まあ、今もそこにもかからんねんだけど、
ええ、
そこの会社の条件としてあるのは、1年単位で計算するから、赤字にさえならなければ、別に、好きにやってていいですよ、っていうふうに秋元さんに言ったんだ。で、その代わり、こういうふうにやりなさいとか、こういうことやりましょうみたいなことは別にこっちも何も口出さないから、秋元さん好きにやっててくださいっていう。
なるほど。
で、一応年間の差はこんなもんです。で、どうぞっていうふうに言って、もう誰も何にも目もかけてなかったら、
はい、
ちょっとずつ人が増え出してきたし。
メンバーがってことですか？
そう。
本当に？
なんでこんないっぱいいんのっていうのを外野で言ってたのは覚えてる。
なんかでも当時やっぱりモームスとかも結構その代替わりして OG を入れるといっぱいになるけど、でもメンバー自体はまあ、
そうそうそうそう、そう、
ね、7、8人とか、まあ、せいぜい多くても10人前後とかだったのが48人ってみたいな話題性はやっぱありましたね。
あったし、だから周りも別に応援してなかったっていうのが面白いなと思って、
うん、
その構図、
はいはい
はい、はいはい、じゃあ好きにやってくださいどうぞみたいな、
うん、
まあ、会議室使う、ああ分かりました、なんでこんないっぱい来んのみたいな感じだったらしい。
まあ、そもそもはそのあんまりそのテレビとかでバンバン出してみたいな、ドラマとか出てみたいなじゃなくて、劇場でライブやってて、でいつでも見に来れますよみたいない
うね、
コンセプトでしたもんね、うん、やっぱり。
それが今じゃ、
今じゃ
日本代表する
CD を1人100枚買う
大好きです、素晴らしい。
埼玉スーパーアリーナで握手会に並ぶ
100回。秋元さん最大のヒットでしょ多分。
まあ、CD のセールスだけで言ったんですね。いや、もうそりゃそうでしょうけど。
すごいね、と思う。
すごいですけど。
誰からも期待されないで始まってここまで広げたっていうのはすごいなと思う。
まあ確かに。アニメじゃないから始まって。
そうそう。
そっから始まったわけじゃないでしょ。
もうちょっと前でしょ。
まあでも、美空ひばりのね、愛さんさんとか川の流れのように思ってたんですからね。はいはい、そこから未だにね、トップシーンを走ってるって
言うん
ですよ。トップ集団を走ってるってのはすげえことですよね。
いや、すごい
です。うん、はい。 はい、ありがとうございます。
はい、
続きまして、三上さん、はい、ありがとうございます。響きユーフォニアムの回の感想ですね。
はい、はい、
UFO 界を聞き始めたはずなのにゼータガンダムの話が始まった。アニメでは全員標準語ですが、小説は久美子以外は関西弁という違いがありますと。で、六花高校マーチングバンドへようこそという久美子の中学時代の友人が主人公の作品もありますのでよろしくお願いしますけどね。
は
い、
三上さんから。
三上さんから、はい、はい、
ユーフォニアムちゃんと見ます。
はい、ユーフォニアムはね、はい、あれでバンダイチャンネルで
以前
は
バンチャで
話もあります
ちゃんと見ます。
はい、はい、塚さん、
はい、
ありがとうございます。この方もユーフォニアムの、はい、ユーフォニアム回拝聴しました。ユーフォニアムはブヒブヒ言いたくなる絵柄から想像がつかないシビアな要素のある作品だったのだと興味をそそられました。後半のゼータガンでも同じ破壊力も高く無駄にうまいバスコームのモノマネに時の涙を浴びました。
新庄さんどうですかバスコーム
熱い何がどう熱いのかも分かんないし、しかも別にコロニーレーザーで死んでなかったっていう、なんか勘違いしました。 何かを完全に僕の記憶の中でのバスコーム
ですから。バスコームのモノマネって誰もやんないやつだよ今。
バスコームはあえてやんないかもしれない。
やんないね。
バスコームの人多分ドズルザビとかロビンマスクと同じ声の人なんですけど。
あ、そうなんだ。
まあ、はいはい、確か。
はいはい、はい、
なんですけど多分バスコームをやるっていうのはまあ
ないね。いいと思います
。あえてのそうですね。
ユーフォニアム見ます。
はい。そんなユーフォニアムなんですけども、はい、ユーフォニアム界を配信したのが、まあ、ある週の月曜日の3時ですよ、
うん、
朝、
うん、
その後その日の5時40分になんと1本の感想の、これはブログのコメントに入ったんですね。
はあ、
ちょっとお名前はあれですか、来たものを読ませていただきます。見る順番の話をしていましたが、最小単位は劇場版1過去北宇治高校吹奏楽部へようこそからの2期1から5話、からの劇場版2届けたいメロディー、ここまで1年生編、そしてリズと青い鳥、今年の劇場版過去誓いのフィナーレ、ここまで2年生編、こうですかね。ちなみに数日前に3年生編のアニメ制作が発表されました。1年生編だけでも綺麗に話は飛んでいるので2年生編は面白かったら見ればいいかと。ただ2期1から5話の部分を入れた理由は、届けたいメロディーは2期6話から最終話を求めるものであり、映画リズはここのエピソードが大前提になるからです。リズ単体でもなんとなく映画の話は把握できますが、あの作品は良くも悪くも登場人物2人に情報を絞り切って極限まで抽象化そぎ落としているので、その後もシリーズとして見ていく場合は必要な部分かと。今回はちゃんまつさんたちへのプレゼンでした。実際に見てみた感想も聞きたいです。
この情報量を、はい、朝3時に配信してから2時間後に送られてきてるのか。
多分2時間40分後に。
素晴らしいです。
いや、あの怖かったんですけど、
賞賛に値します。
すごいよ、通りかしてちょっと怖かったんですけど。
素晴らしいです。
だってまだ聞いてる人自体が多分10人ぐらいしかいない時間ですよ。
でもそこに放り込んでくるあたりが素晴らしい熱量情熱、
ユーフォニアム警察、
情熱、熱意、信念が伝わってきます。
久々に聞きました、情熱、熱意、信念。
この、
はい、
順番で見ます。ありがとうございます。
わかりましたかね。
はい、ありがとうございます。
ね、この順に時系列
で。素晴らしい、素晴らしいリアクション。
怖いよ。
この調子で頑張っていきましょう。
要は、あのリズと青い鳥っていうのは、岩隈と、あの人のね、
古久保ね。
古久保と、古久保保守の、話っていうことを、
そういうこと言うとまた書かれるから、ね、いやいやいや、2時間で返すこの熱量に称賛をしない、は
い、素晴らしい。
この通りにちゃんと見ますんで私、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、続きまして、ゼロワンさん、
はい、
ありがとうございます。はい、怪獣の子供を見てきました。
おお、はいはい、
江ノ島界隈が舞台ということで、ちゃんまさんの地元付近が舞台なんでしょうか。番組初期の海町ダイアリー会で解説したと思いますが、土地感が全くないのでよく分かってません。違っていたらすみません。映画の方は、そう、映画的には今年一番話ははてなはてな、難解というより脚本不在な感じがします。とはいえ映像体験として見ると劇場で見て正解な気がします。あと、もうすぐ公開の劇場版青春ブダヤローはなんとかの舞台も近所っぽいので、よかったら解説願います。過去テレビ版では海町の堤真一と綾瀬はるかが別れ話をする会館が出てきます。
はい、江ノ島は、
江ノ島界隈、はい、
鎌倉の僕の地元から江ノ電で20分ぐらいです。
はい、20分ぐらい
近いです。
まあまあ近いですね。
近いです。高校時代の、
はい、
あの部活の打ち上げとかは江ノ島のカラオケでしたから。
わざわざ江ノ島に渡ってカラオケするんです
よ。江ノ島の渡る手前のカラオケや。
ああ、あの片瀬江ノ島ですね。
そうそうそう、片瀬江ノ島、あの公家沼とかあの辺に住んでるやつだと、鎌倉側に住んでるやつだったから、うちの高校は、
はいはいはいはい、
それが集まってたから真ん中の江ノ島で、それぐらい、はいはい、それぐらいの近さ、はい、
なるほどなるほど、まあ生活圏内です、
ね、はい、
はい、 確かに海町ダイアリー最初12話ぐらいですかね、うん、12回目ぐらいですかね、やってましたね、
やってました、はい、だから近い
地元なんですね、
はい、怪獣の子供は、
はいはい、
漫画を途中まで読んでましたけど最後まで読んでないです。
あ
でなんか映画は賛否両論だって話は聞きました
なるほどなるほど、
はい
はい、
見たいです、
見たいですね。まだやってるのかな、はい、じゃ続きのメールが出るというか、はい、ゼロワンさんから来てますね、はい、脚本不在ではと書いたら本当に脚本なかった、絵コンテだけで作るという映画もあるのですね。画力がすごすぎる、読む人を選ぶ傑作コミックがエンタメ対策映画になれたのはなぜか、怪獣の子供監督と原作者が明かす長い道のりという記事にまとまってますが、
台本なしで脚本なしで、はい、高畑勲みたいなことやって
る高畑勲はそれでなおかつ、
うん、そういう雰囲気だから
8年かけてやって
るでしょう、ね、具体的な指示一切なしだからね、高畑勲は。高畑さんの悪いところ全部排除した作り方なんだろうね、多分そうだ
と。あ、そうなんですかね、うん、
ちょっと僕も記事読ませてもらいましたけど、高畑の楽しみも出てないですけれどもあの先人のね、良くないところは真似しないようにしようっていうのは非常に伝わってきますこの記事から
なるほどなるほど、
はい、
ほー、脚本なし、
まあ脚本なしっていうか、まあ、絵コンテを監督が切ってるから、まあ、そこでストーリーはあるんです。
なるほどなるほど、まあ、一応そのアフレコ用の台本とかはあるんでしょうけどね、
うん、そういうのはあるんでしょう、うん、その絵コンテから多分作るんで。
ああ、なるほど、わかりました、
はい
はい、ちょっと怪獣の子ね、またなんかソフト化した赤月には別に見つけてみたいと思います、はい、続きまして豆さん、ありがとうございます、
はい、
ここ最近の鍋先生会のミルク放送局拝聴、鍋先生が喋ってる分だけ早送りしているのかと勘違いするほど滑らかな喋り方、内容動向というより鍋先生の頭の回転の速さ、知識の豊富さにただただ圧倒されました。鍋先生さん、ぜひまたゲストでいらっしゃくださいということで、こんなこと書くから、
褒めたって何にも何にもないよ、
何にもないですし、こんなこと書くからもう飽きるほどこの後ゲストに来ましたよこの1ヶ月間の間だけでも。
そうですね、
もう、
まあ、また来るからいっか、
うん、まあ来るし、はい、これで聞いてる方が疲れてなければいいなっていうのは思いますけど。
そうね、自分でも早いなと感じたもんね。
いやだって普段僕 1.5 倍速で一応オンエアチェックはするんですけど、はい、1.5 倍で聞いたら本当にね、何喋ってるのか分かんないぐらい早いです
よ。だから頭おかしいんだろうね、
スピードラーニングみたいな、
うん、
やっぱ東京ミルク放送局というだけあって、やっぱ田舎に住んでる、地方に住んでらっしゃる大学とかで上京する学生さんが東京の、言葉を覚えるのに教材として使っていただくと非常にいいのかなというふうに。
テキストはロッテとゼータガンダム、
ロッテとゼータガンダムっていう、そういうスピードランニングの講師として来てくれたんだなって思えば、はい、まあ、実用的でもあるのかなというふうに思いますんで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。はい、続きまして、
はい、
名古屋の梅次郎さん、
はい。
はい、ありがとうございます。今宵急に見たくなってきた一本。そうです。ロマンシングストーン、秘宝の谷。監督ゼメキス、音楽シルベストリー、そしてダグラス・ターナー、デビートの制作陣ね。はい、借りるか、いや、買っちゃおうかな。そうです、じゃねえよ。
ロマンシングストーン、インディ・ジョーンズの2番煎じでしょ。
いや、そうなんですね。
でね、なんかね、俺これ、いや見たよ、見て、まあまあだった記憶はあるんだけど、子供の頃、何が一番嫌だったかっていうのは、インディ・ジョーンズを見てテンションの上がってた自分がいて、それを母親が見てたんだよね、
は
い、で、なんか映画でも見に行くみたいな時に、ほら、これなんかどうっていう風に、
はいはい、
こうなんか新聞の下のところを指さして言われた時に、
はいはい
はい、もう本当にその辺分かってたから、
あ、もう分かってました
。もう小1にですでに何かを悟ってたから、
はい、
これインディ・ジョーンズとパクリやんっていうので弾いてたんだけど、
はい、
でもそれを親に言うと寂しがるだろうから、
はい、
言わずに、
はい、
一緒に行った
見に行ったんですね、これロマンシングストーン
見たくなかったんだけど、親の喜ぶ顔のためだけに見に行って、結局あんまり面白くないっていう、
すげえ嫌な小一ですね。
そう、でも今見たら多分面白いんで、逆にね
、
インディ・ジョーンズ感あったな
ぁ。ジョーンズ感ありましたか。
あったな
あったならいいですよ、うん、はい、
審査は知らない。ロマンシングストーン、
僕はだからこの間梅次郎さん家行った時にパッケージ見せてもらいましたこれも結構いいんですよって話。
いや結構いいんだよ多分。
はあ、
今見たら結構いいんだよ。
じゃあ見ましょうか。
小1にはちょっとね、早すぎたね、
はい、早すぎましたか、
うん、今なら2週ぐらいしてるから見れるけど ロマンシングストーン、
はい、
ロマサガっぽい名前なんだけど、
あ、ロマンシングストーンからロマンシングサガだよ多分。
なるほどね、
うん、
あーすごいっすね、このなんかピーターパンみたいなこのパッケージが、
そうそうそう、
このデカデカとテレビ吹き替え音声収録って書いてあるこの感じが、
ま
あ、
今ならいけるんだよね。
これグーニーズのファミコンのパッケージと同じ感じの絵柄ですもんね、
これ
ね。
まあパクってんだよね、あグーニーズがね、
グーニーズ、あ同じ人が描いてんじゃないです
か。あ、なんかそんな気はする
これ写実的な絵のね、うん、はい、
ね、これ面白そうだよって言った時の母親の顔いまだに覚えてるもんな。いやそれじゃねえだろっていう、ダイハード行こうぜっていうふうに言えなかったもんな。
あ、ダイハード待つじゃないですか。
え、
ダイハード待つじゃないですか。
ダイハード行きたかったな、
ね、はい、うん、
はい
はい、あダグラスターナーでいいと、あれ、え、あれ
か、何でもいいよ、
まあいいや、
何でもいいよ、
はい、失礼しました、はい、続きまして、
はい、
はい、さつきはじめさん、ありがとうございます。エマ失禁はちょっと見てみたいということで。贅沢なもの。
はい、その、
この人、初お便りがこれですよ。
エマ失禁はちょっと見てみたい。エマ失禁。
エマ
失禁。え、エマ失禁。正解お願いします。ちょっと分かんないけど。エマ失禁。
パラパラパラパラパラパラパラパラ、エマ失禁。失禁じゃねえよ。
ちょっと見たい、確かにちょっと見たい、はい、語呂的にもちょっと見たい。
いやいやいやいや、ジョワーって
ジワーでし
ょ、
ジワーでしょ、ジョワーじゃなくてジワーでしょ。ありがとうございます。
そうですね、はい、ありがとうございます、ということで、後半に続きたいと思います、はい。